こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。
さて、今回はですね、視覚に障害を持つ方向けの iPhone 勉強会で出た、ある質問をもとに掘り下げていこうと思います。
はい。
iPhone のリマインダーというアプリですね。これ結構使っているようで使えてないみたいな方も多いんじゃないでしょうか。
ええ、そうなんですよ。特に今回は、総務省のマニュアルをベースにした地域の勉強会向けの資料からですね。
そうなんです。70代の男性ユーザーの方からリマインダーについて教えてほしいという非常に具体的なご質問で、
ええ、
しかもご本人だけじゃなくてサポートされている方も一緒に学んでいるという状況がすごく大事なポイントなんですよね。
ああ、なるほど。二人三脚でという。
そうです。なので単なる使い方だけじゃなくて、どうすればこれならできそうって思ってもらえるか、その小さな自信をどうやって作るかという視点が重要になります。
まさに。
そこで今回の我々のミッションは、まず似ているようで全く違うカレンダーアプリとの使い分け。
はい、ここが最初の関門ですね。
そして音声読み上げ機能ボイスオーバーを使った具体的な操作方法、これをもう音声だけで完璧に理解できるように一つ一つ丁寧に解説していきたいなと。
いいですね。これはもう単なるアプリの話じゃなくて、テクノロジーをどう自分のパートナーにするかというもっと大きな話につながっていくはずです。
では早速核心に迫っていきましょうか。
はい。
多くの方が最初に混乱するのが、やっぱりカレンダーとリマインダー、この違いですよね。
そうなんですよ。これを一番わかりやすく理解するには、アナログの道具に例えるのが一番早いかなと。
アナログの道具。
ええ。カレンダーアプリはもう言葉の通り、お部屋の壁にかかっている壁掛けカレンダー。
ああ、なるほど。
もしくは、手帳のスケジュール欄そのものをですね。
はいはいはい。2月12日の午後3時に病院の予約みたいに、時間と場所がこうガチッと決まっているものを書く場所ってことですね。
まさにその通りです。それが予定です。
じゃあ一方でリマインダーは？
リマインダーはですね、机の上にペタッと貼っておく付箋？
付箋。ああ、わかりやすい。
ええ。とか、冷蔵庫に貼っておくやることリストですね。牛乳を買うとか、市役所に電話するとか。
なるほど。今日中にやらなきゃとか、今週中にはみたいに、必ずしも特定の時間に縛られていないタスク。
そうです、そうです。
カレンダーは予定の管理で、リマインダーはタスクの管理。なるほど、これはすごくスッキリしますね。
で、ここからが面白いところなんですけど。
はい。
この使い分けって、単なる整理術の話じゃないんですよ。
と言いますと？
私たちの脳には、覚えておかなきゃいけないこと、まあ、メンタルタスクって言ったりしますけど、それを抱えておくためのワーキングメモリーっていう作業台みたいなものがあるんですね。
脳の作業台。
ええ。あ、牛乳買って帰らなきゃとか、市役所に税もしないとって頭の中でずっと思ってる状態って、この作業台のスペースをなんか常に使っちゃってる状態なんですよ。
ああ、わかります。他のことをしていても頭の片隅にずっとある感じ。
そうなんです。で、リマインダーに牛乳を買うって書き出すっていう行為は、その脳の作業台からタスクを一旦外に下ろしてアプリに預けるっていう行為なんですよ。
なるほど。脳のメモリを解放する。
おっしゃる通りです。
そうすれば空いたスペースでもっと目の前のことに集中できるわけですね。
そうなんです。以前ある勉強会で毎日飲む薬をカレンダーに登録してる方がいたんですね。
あ、時間が決まってるから、まあやりがちかもしれないですね。
ええ。でもそうすると、過去の予定がずらーっと並んで、カレンダーが薬の履歴で埋まっちゃうんです。
うわー、それは見づらい。
で、これはもう飲んだから消したいのに、ってお困りだったんです。
未来の予定を見るためのものですもんね、カレンダーは。
そうです。そこでリマインダーのタスクを実行したら、チェックを入れて、完了にできる機能を教えたら、これだーって。
あー。
完了したタスクはリストから見えなくなったりしますから、頭の中がスッキリしたってすごく喜んでいました。
その消していく快感みたいなものは確かにカレンダーにはないですもんね。
ええー。カレンダーは時間を記録するツール、リマインダーは行動を完了させるためのツール、目的がそもそも違うんですよね。
いやー、面白いですね。その違いが分かったところで、もうちょっと具体的な使い分けを考えてみたいです。
はい。
例えば、買い物リストはリマインダーっていうのはもうよくわかりました。でも、毎日決まった時間に飲む薬。これって時間が決まってるんだから、カレンダーでも良いのではってちょっと思っちゃうんですけど。
いい質問ですね。確かに時間指定はカレンダーでもできます。
はい。
ただ、 薬を飲んだかどうかを記録するっていう点では、やっぱりリマインダーが圧倒的に優れてるんです。
あ、さっきの完了にする機能ですね。
そうです。通知が来た薬を飲んで、リマインダー上で完了にチェックを入れる。これだけで、あれ今日の朝の薬飲んだっけっていう、あの不安がゼロになるんです。
なるほど。カレンダーだと通知がただ過ぎ去るだけですけど、リマインダーならやったことの確実なチェックリストになるわけですね。
その通りです。
じゃあ、資料にもあった、リマインダーのリスト機能、これについてももう少し詳しく聞きたいです。
はいはい。
正直なところ、僕自身リマインダーは使うんですけど、全部1個のリストにごちゃっと入れちゃってるんですよね。
ああ、多いですね、そういう方。
買い物とか、家の用事とか、リストを分けると何か良いことがあるんですか？
それはですね、すごく重要なポイントで、リストを分けるっていうのは、頭の中にカテゴリー別の引き出しを作るようなものなんですよ。
頭の中に引き出し。
ええ。例えば、買い物っていうリストを作っておけば、スーパーに着いた時に、そのリストだけを開けばいい。
確かに。一つのリストに全部入ってると、スーパーで電球を交換するみたいなタスクまで目に入ってきて、ちょっとノイズになりますもんね。
そうなんです。で、家の用事リストには、郵便物を出すとか、電話リストには、市役所に問い合わせるとか、そういうタスクを入れておく。
なるほど。状況に応じて必要な引き出しだけを分けると。
ええ。さらに、もっと便利な使い方があって。
ほう。
位置情報を使った通知ができるんです。
え、位置情報ですか？
はい。スーパーの住所を登録しておけば、スーパーに着いたら、買い物リストを通知するっていう設定ができるんですよ。
え、そんなことができるんですか？それはすごい。
家にいるときは忘れてても、お店に着いたら、iPhone が、ここでこれを買うんでしたよねって教えてくれる。
まるで秘書ですね。
まさに。
そして、もう一つ、特にボイスオーバーユーザーにとって、ものすごく強力な味方があります。
なんでしょう？
Siri です。
ああ、音声アシスタントの。
はい。いちいち画面をスワイプしてボタンを探さなくても、Hey Siri、明日の朝8時に薬を飲むようにリマインドしてって話しかけるだけ。
それだけで登録できる。はい。Hey Siri、買い物リストに牛乳とパンを追加してと言えば、リストに項目が追加されます。この手軽さはもう一度体験すると手放せなくなりますよ。
なるほど。入力の手間が大幅に省けるわけですね。これは便利そうだ。
ええ。
でも、やっぱり細かい設定をしたり、内容を確認するには、画面を直接操作する方法も覚える必要がありますよね。
そうですね。基本操作は大事です。
正直なところ、僕今目をつぶって想像してるんですけど、この画面上のボタンをどうやって見つけるんだろうって。音声だけを頼りに、どうやって新規リマインダーのボタンにたどり着くんですか？
そこが多くの方が最初に戸惑うけれど、一度覚えれば世界が変わるっていうポイントです。
はい。
では、ボイスオーバーの基本的な操作を一つずつやっていきましょう。
お願いします。
まず、ホーム画面でリマインダーアプリを開きます。指一本で画面を、こう、右にスワイプ、右に払う操作を繰り返してみてください。
スワイプ、スワイプと。
ええ、そうすると、ボイスオーバーが、カレンダー、写真って、そこにあるアプリの名前を順番に読み上げてくれます。
はい。
そして、リマインダーと聞こえから、そこが目的です。そこで、画面を指一本で素早く2回トントンと叩く。
ダブルタップですね。
そうです。これでアプリが開きます。
スワイプで選択、ダブルタップで決定。これがもう大基本なんですね。
その通りです。このリズムさえ覚えれば、本当に多くのアプリが操作できます。
なるほど。
さて、アプリが開いたら、今度は新しいリマインダーを追加します。画面の下の方に新規リマインダーというボタンがあるので、同じように右スワイプで探してダブルタップします。
これで入力画面が開くと。
はい。テキストフィールドが開くので、牛乳を買うと入力します。
うん、ん。
入力が終わったら、今度は通知の設定ですね。入力した項目の近くに、詳細、あるいはアルファベットの I のマークのボタンがあります。そこをダブルタップ。
はい。
すると、日付とか時刻を設定する画面が開きます。
すいません、ちょっと待ってください。その、詳細ボタンが近くにあるとのことですけど、もし間違えて全然違うボタンを押しちゃったらどうなるんですか？
ああ、いい質問ですね。
なんか、パニックになりそうで、前の画面に簡単に戻る方法ってありますか？
あります。 これはもう絶対に覚えておきたい操作ですね。多くの場合、画面の左上に戻るボタンがあります。
はい。
そこまでスワイプして戻ってもいいですし、もっと簡単な方法が一つ。2本指で画面をこう左から右へ、アルファベットの Z を書くように素早く動かすんです。
2本指で Z。
スクラブジェスチャーって言うんですけど、これをすると大抵の場合、一つ前の操作を取り消したり、前の画面に戻ったりできます。
へー、それは覚えておくとものすごく安心ですね。
焦らなくて済みます。
よし、では話を戻して。時刻を設定し終わったらどうしますか？
はい。設定が終わったら、今度は画面の上にある完了とか追加というボタンをダブルタップ。これで登録完了です。
なるほど。
指定した日時になると iPhone が音声でリマインダー牛乳を買うと知らせてくれます。
操作の流れはイメージできました。でも、これを初めてのユーザーの方と、不慣れなサポーターの方が途中で左折せずに覚えるのはやっぱり大変そうだなと。
ええ、そう思います。そこで、具体的な工夫として、ある練習方法を提案したいんです。
練習方法？
はい。いきなり大事な用事を登録しようとすると、失敗したらどうしようっていうプレッシャーがかかるじゃないですか。
かかりますね。
そうじゃなくて、遊び感覚で楽せる練習場をアプリの中に作るんです。
練習場ですか？
はい。まず、さっきお話ししたリスト機能を使って、練習っていう名前のリストを新しく作ります。
なるほど。
そしてその練習リストの中にすごく簡単なリマインダーを一つだけ登録してみるんです。例えば1分後に通知というリマインダーです。
1分後。ああ、なるほど。それならすぐに結果がわかりますね。
そうなんです。
明日の薬の時間ちゃんとなるかなって不安な夜を過ごさなくていいわけだ。
まさに。1分待っていると iPhone がちゃんとリマインダー1分後に通知と読み上げてくれる。この正しく設定できた、ちゃんと動いたっていう小さな成功体験をすぐに得られることが何より重要なんです。
それは素晴らしい練習方法ですね。でも一方でこんな心配もありませんか？慣れてきていろいろ登録するようになったら通知がたくさん来すぎて逆にうるさく感じちゃうとか。
ああ、それも非常に大切な視点です。
通知の管理で気をつけることってありますか？
ありますね。リマインダーの通知はあくまで思い出させてくれるきっかけです。
はい。
なのですべてのタスクに時刻通知を設定する必要はないんです。例えば、買い物リストはさっき言ったように、スーパーに着いた時に通知するようにすれば、家にいる時に邪魔されることはない。
なるほど。
月末までに支払うみたいなタスクは、日付だけ設定しておいて、時間の通知はオフにしておく。そうすれば、その日にアプリを開いた時に、今日が期限ですよってわかるだけで、音で割り込まれることはありません。
なるほど。通知のオンオフをうまく使い分けると。自分にとって心地よい通知のバランスを見つけることが大事なんですね。
そうです。そしてそのバランスを見つける過程ですごく重要になるのが、サポーターの方の役割なんです。
ああ、そうですね。今回の質問者の方もサポーターの方と一緒に学んでいる状況でした。
ええ。
サポーターとしては、どういう点に気をつければよいんでしょうか？
最も重要な心構えは、代わりにやってあげないことです。
ああ、耳が痛い。
つい、もどかしくて、貸してくださいってデバイスを取り上げて操作してしまいがちですけど、それではユーザー本人のスキルは身につきませんから。
手を出すんじゃなくて、口を出す。
うん。
と。でもその、口の出し方も難しそうですね。
ええ。コツは、一度にたくさんの情報を与えないことですね。
はい。
まず右にスワイプして、リマインダーを見つけて、ダブルタップして、次に下の新規リマインダーを、みたいに、やっつぎ早に言うと、もう混乱しちゃいます。
ああ、なりますね。
そうじゃなくて、まず右スワイプでリマインダーを探してみましょうかって、一つのステップに区切って伝える。で、ユーザーの方が操作を終えるのをじっくり待つ。
待つ。
この待つという姿勢がサポーターには何より求められます。
なるほど。見守る忍耐力ですね。ユーザーのペースを尊重することが結果的に一番の近道になると。
その通りです。そして、さっきの1分後リマインダーみたいな練習をぜひ一緒に楽しんでほしいんです。
楽しむ？
ええ。じゃあ今度は3分後でやってみようかとか、場所の通知も試してみる？みたいにゲーム感覚で試していく。この楽しむ工夫が継続の秘訣だと思います。
いや、深いですね。単なるアプリの使い方の話から、脳の仕組み、そして人と人とのコミュニケーションの話にもでつながっていきましたね。
ええ、全部つながってるんですよ。
それでは、今回の内容をちょっとまとめてみましょうか。
はい。
まずカレンダーは時間と場所が決まった予定を記録するスケジュール帳。
ええ。
そしてリマインダーはやるべきタスクを完了させるためのチェック機能付きのやることリストでしたね。
そうです。そしてその根底には脳の作業台のスペースを解放するという日々の思考をクリアにするためのすごく重要な目的がありました。
ボイスオーバーの基本操作はスワイプで選択、ダブルタップで決定。
はい。
そして困った時の2本指で Z、スクラブジェスチャーで戻る。
ええ。Siri を使えば声だけで簡単に入力もできる。
そして何より上達への一番の近道は失敗を恐れずに試せる練習リストを作ること。
ええ。1分後に通知みたいな簡単なタスクで小さな成功体験を積むこと。これをサポーターは忍耐強く見守りながら一緒に楽しむこと。これが自信と継続につながりますね。
これらのポイントを押さえることで iPhone がただの電話機から本当に頼れる秘書というかパートナーに変わっていくんですね。
まさに。そしてこれをもう少し大きな視点から捉えてみると、この2つのアプリを使いこなすっていうことは単に用事を忘れないようにするためだけじゃないってことが見えてくるんです。
ほう。
それは自分の時間とか一日というものをもっと主体的に管理してコントロールする感覚を取り戻すということなんです。
自分の生活を自分でコントロールする感覚。
ええ、複雑でとっつきにくいって感じていたかもしれない機械を自分だけの有能なパートナーに変えていく、そのプロセスそのものがすごく大きな自信になると思うんです。
なるほど。テクノロジーがそれを手助けしてくれる。
はい。ですからここから生まれる次の問いはおそらくこうなるんじゃないでしょうか。
はい。
あなたの毎日をさらに少しだけ豊かにするために次に身につけてみたい小さなスキルは一体何ですか？